この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
上沢総合病院の外科の佐野と申します。日常的にはがん患者さんや高齢患者さんの栄養管理を主体に治療に携わっています。
はい。先生今週はですね、はい、人生の終末期における食事そして栄養について伺っていきたいと思います。はい。大変重いテーマではあるんですけれども、はい、元気な時というのはやっぱり楽しみになるのはお食事ですが、はい、終末期では食事をとっていただくこととかそれから周りの方もそうなんですけれども、はい、いろいろ大変な問題があったりしますよね。
はい。
ご本人にとっても辛いことだと思いますし見守っていくご家族の方も大変なんでしょうね。
そうですね。今回は人生の終末期の話題ですけどこれには2つパターンがありまして、はい、1つはがんなどの病気の末期の患者さんと、もう一つは高齢患者さんで、例えば肺炎とか繰り返して徐々に活動性が低下して、はい、人生終末期に差し掛かる患者さんが、想定されます。
はい。
でこの2つの患者さんには似た点が数多くあり、この1つが食事量が減っていくということです。
あ、そうなんですね。
はい。で食事量が減っていくと、本人というよりはどっちかというと家族の方はとても心配になり、患者さんを病院に連れてくることになります。
ご自宅で一緒に過ごしていても、はい、やっぱりおじいちゃん、はい、おばあちゃん全然お食事を取られなくなると心配ですよね。
はい、ですよね。はい。
なるほど。はい。人生の終末期におけるそのお食事だったり、はい、栄養について先生はどんなふうにお考えですか。
はい、現在がんの終末期の患者さんでは、栄養を無理に、多く取らせるということはなく、例えば量は少しでも、患者さんの好みや食事を提供しています。で一方、高齢者で、人生の終末期に差し掛かる患者さんでは、これ全く異なり、本人の希望も分からないように、鼻からチューブ、胃にチューブを挿入して栄養剤を入れたり、
胃ろうってやつですね。
そうですね。で、胃ろうを作ってそこへ栄養剤を入れたりします。なぜこういうことになったかというと、現代社会ではがんの末期患者さん以外では食べないことや、栄養が入れないことが、余裕されない、起用されないとが背景にあります。食べられないと、怖くて家では見えないと。で病院は国の方針により長期入院できないと。
はい。
で介護施設も食べられない栄養が入ってない患者さんは受けれないといった食べない患者さん食べれない患者さんの受け皿が、ないのが現状になっています。
となると、そういった患者さんは一体どこに行ったらいいんでしょうか。
はい。で病院では例えばがんの末期の患者さんだったらホット食という名前をつけて、例えばおにぎりとかカレーライスうどん、この時期だったら、そうめんアイスシャーベットなど27品目が好きなやつを選んでもらいます。もう患者さんの好みに完全にお任せですね。で一方その高齢者で、人生の終末期に関わる患者さんでは、家族が無理にその食べさせないことへの理解と、家族がその介護するマンパワーがあれば、在宅での、介護を進めてます。
はい。昔はきっとそんな風に過ごしていたわけですよね。
そうですね。徐々に終わって、亡くなるのを見守っていくという形だったと思いますね。
その食べられなくなるというのは、どんなことが考えられるんでしょうか。
純粋にがんとかの末期で食べられなくなる場合と、高齢者の場合やっぱりだんだん腎臓とか心臓が弱ってくるんですね。で食事には必ず水分とかも含まれるんで、腎臓心臓が弱い時には食事量を減らしてその水分を減らしてそこに対する負担を減らそうという働き、自然な摂生が働くんですね。
なるほど。はい。じゃあこれはもうなんていうのかな、人体のこうごく自然のこう反応なわけなんですよね。
はいはいはい。
じゃあそこに無理に食べるっていうよりも少し食事量を減らしていくということも、これはもうなんていうのかな、不自然の流れなわけですね。
はい。元々はそうだったんですけどね。人間ではずっとそうだったんですけど、最近はその食べないことに対して一切許さない社会になっているんで、どんな状況でも栄養食事を入れるっていうんですかね、取ってもらう流れになっているんですね。
なるほど。
はい。
先生のお話を伺っているとごく真っ当なご意見かなと思いますが、
はい、
なかなかそれが許されない社会ということで、
上
津賀総合病院では、そういったその食事だったり栄養面についてどのようなケア、また相談を行っているんでしょうか。
はい。入院中の患者さんに対しては、がんの末期患者さんに対しては好きなもの 量はすべて好きなものを提供ですね、はい、であと、高齢の患者さんに対しては、家族に、まあ、その無理に食べさせないことの、教育ですかね、うんうん、まあ、人間摂理なんでそういうのを理解して、うん、できれば家で、うん、在宅で見守ってあげる体制を整えてほしいという指導をしています。
なるほど、はい、まあ、昔はおじいちゃんおばあちゃんね、ご自宅で過ごして、
はい、
まあ、そのままその人生を全うするっていうご家庭も多かったように思いますが、はいはい、今はなかなか難しくなっているんでしょうか。
そうですね、うん、覚悟が決めている家族の方がいいんですけど、はい、なかなか家で見とるの自体がやっぱり怖いっていうイメージがあるみたいですね。
あ、はい、まあ、そういったご家族のケアも大事なんですね、
はい、そうですね、患者さんだけを見ていてもダメだし、うん、
はい、
やっぱり患者さんと家族両方見ないと間違った方向性に進んでいくとか、多々あるんで、はい
はい、やはり先生のおっしゃるように、
はい、
ご家族にもサポートをしていかないといけないわけですね、
はい、そうですね、はい、
うん、やっぱりそういったところはどんなふうにして先生は行っていくんでしょうか。
実際は面談とかで、じっくり、例えば自然な栄養法をやった場合は、うん、どうなるかとか、
はい、
例えば胃ろうが嫌で、うん、鼻からチューブを選択される家族とかもいるんで、結構間違った知識がちょっと広まっているんですね。で、その辺に全部教えて、うん、どうしたら一番患者さんにとって苦しみがない、うん、負担が少ない方法になるかをちょっと教え直してますね。新聞とかでも間違った情報がかなり、うん、広がる気してるんで。
そうなんですね、
はいはい、
確かに病気の治療方法っていうのは世の中にたくさん溢れてますけれども、
はい、
じゃあ終末期ご自身もそうですが、はい、ご家族がどんなふうに接していったらいいのかっていうのは、はい、我々まで確かに勉強不足ですね。
そうなんですね、うん、実際そういうの学ぶ機会もあまりないと思うんですよね。
そうですね、はい、はい、とても勉強になりました。
いや、はい、
まあ、先生のお仕事って本当に患者さんを治すだけじゃなくご家族も丸ごと見ていくお仕事ですから、
はい、
いやー、もう本当に頭が下がります。
いえ、とんでもないです。
はい、ということで今週は上津賀総合病院外科の佐野渉先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。